ひばりクラブおよび落語会ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、ぶらりと散歩を出ましてね。っていうのは、オリンピックとかですね、高校野球とか見てますとね、このところオリンピック、高校野球、それからセリーグの結構ペナントレースも面白いもんですから、それから陸上私好きなもんですからね、最近は陸上は割合と日本は好調で、田中希実さんはオリンピックは惜しいことしましたけども、若手も結構ね、中学生、高校生も出てきておりますし、それからベテランの男性のですね、陸上なんかもなかなかいいんで、やっぱり面白いですね。オリンピックではやっぱりレスリングなんか久しぶりによく見ました。やっぱり華やかだっていうか、勝つような時っていうのは、チーム全体にもやっぱり迫力ありますしね、選手の態度もいいし、やっぱりそこが廃れてきますとね、今度のオリンピックの水泳みたいに、一人の選手にとって割合といい選手がいっぱいいましたけど、全体としてなんか組織としてもおかしいかなと、いうふうな感じが出てきますね。ところで今日はですね、こういったスポーツとか、それから美術、音楽、こういうのってのは人間にとって本当に素晴らしいんですね。今満足な生活っていうか、幸福な生活っていうか、それからその輝かしい日本っていうのをシリーズやってるんで、頭の中それでいっぱいなんですけども、結局我々はですね、ただご飯を食べて、ただご飯を食べて、ただ働いて生きてるわけじゃないんですよね。やっぱり生きてる中に人間としてのご飯つは食べると胃とか腸は消化に働きますけどね。それ以外は働きませんから。全然ね。頭もですね、私はこういう学問だとか調査とか好きですので、頭ばっか使ってるわけですけども、頭を使っても結構使うと疲れますしね、興味もあるし、それから特に私好きなのが調べてです。あ、なるほど、こういうことだったのか、つって、それを表にしたり図にしたりするのが一番そこが楽しいんですけど、それも人間の頭脳活動ですね。それから仕事とか、そういうのも非常に大切ですよね。それから食べるというのも楽しみですね。だけどやっぱり人間の精神的活動の中では、精神的っていうのかな、スポーツなんかも、筋肉の活動っていうのは筋肉の活動ですけども、スポーツっていうのは例えば単に歩くとかね。それから機械に向かっていろいろオートメーションの作業とかボルト締めするとか、そういうのとちょっと違いますよね。やっぱりスポーツも精神性のあるもので。ピアノもそうですし、絵を描くのもそうですね。で、こういったことで僕一回非常にショックを受けたのはですね、ピアノなんか僕なんか好きなんで、自分は僕のピアノはすごく下手なピアノなんですけど、それでもピアノ弾いたりなんかしましてね。で、時々どっかにコンサートなんか行って聴いてきたりするわけですけども、生のもいいし、それから最近ではネットでですね、本当に自由自在に、ピアノコンセルとか何から聴けるようになりましたし、今あんまり僕、私車運転してないんですけども、車運転してる頃は、必ず CD を買ってですね、それを聴きながら行きました。で、ピアノなんか好きだったもんですから、ところがね、ある時に、コンクールっていうのは実に馬鹿らしいと。あんなのやんないがいいっていうね、そういうのをちょっと読んだんですよ。そこにこう書いてありましたね。音楽というのは、人間の活動の中で素晴らしいもんだと。その人音楽の専門家ですけど、素晴らしいもんだと。音楽自体で素晴らしい。一番美しい、人間の活動の中で一番美しいもんだと。その人はそう言ってました。音楽の専門家ですからね。なんでそんなものを競うのかと。音楽のコンクールとか、音楽の資格試験とか、そういうのありますよね。で、音楽はそれ自体で美しいって言うんですよ。それ自体で価値がある。それ自体で価値があるものを人と競ってそれが何かになるんですかっていうもんだったんですよ。僕は今までね、それはなんとかピアノコンサル、コンサートの1位とかね、ああ、なるほど、素晴らしいなとか思ってましたけど、本当にあれは邪道だなと思いましたね。その意味ではよく、僕はあんまり好きじゃないんですけども、駅なんかにピアノ置いてあって、素人の人とか黒人の人かな。ピアノ弾いたり歌歌ったりするの。いいことはいいけど、ちょっと少し引っかかるとこあります、私ね。 やっぱり音楽とかそういうのはこう一人で弾くのもいいけど、一人じゃちょっとね、やりがいがないでしょうから、まあグループなんかで簡単にね。ただそれがコンクールみたいに競うということになるとちょっと違うかなって気がしますね。絵なんかも僕すごく好きなんですけども、絵の場合はですね、どうしてもやっぱり昔の絵描きさんっていうのは、特にヨーロッパの絵描きさんはですね、貧乏でしたから。だから、絵を買ってもらわないと絵が描き続けられないということがありましてね。で、絵を買ってもらうためには、やっぱりなんか、展覧会やるとかしないと買ってもらえないので、そういうことがあって、やっぱりちょっとコンクール的でね、印象派がいいんだとか、印象派の頃そういうのってすごく戦いがあったんですけどね。画家同士で戦ったりなんかしたり、悪口言ったりしてるんですね。まあ人間ですからね。だけど、絵という非常に人間の精神活動としては立派なものが、まあそういう人間のね、戦いみたいなもので汚れてしまうんじゃないかなと。汚れてしまってましたね。事実汚れてしまってました。最近ではもっと悪くなって、絵はもっと悪くなってですね、陶器のために使われるようになったんですよ。ピカソの絵が20億したとか30億したとかね。絵っていうのはやっぱり基本的には自宅に飾ってそれを見て心温まるっていうのが絵ですからね。それとも自分の人生をその絵を見ることによって深く振り返れると、そういう芸術性っていうのがポイントですよね。それから見たら絵が20億でも30億でもそんなことはどうでもいいんだけど、ほとんどそういうことだけがこう議論になるっていう、そういうビジネスみたいになっちゃって、でまあ貧乏根性ですねこれも。まあ、買うのが大変だから、絵の値段が気になると。金持ちなら、そんなのいらない。まあ、貧乏根性ってのは金持ちかどうかじゃないんですよ。そういう時に、もし自分の自宅に飾るんであればね、やっぱり自分が買える範囲の、まあ、いい絵をね、見つけて、そして買うっていうことなんでしょうね。だからそういうのに投資をするっていうか、投資って言うんじゃないけど、そういう点ではですね、スポーツもそうなんですよ。で、まあ、この頃、ホームとアウェイつってですね、完全アウェイの中の戦いだった。いや、なんかね、自分のひいきにしてるとか、自分の国のチームとか、そういうのがね、勝つとね、わーっと喜んだり、ヒットが出ると、例えば高校野球とわーってやったりね、それで喜ぶんですよ。あれ、いいんですかね、ほんと。僕、違和感ありますよ。やっぱりお互いに視力を尽くして戦ってんだから、両方ともいいプレーができたら拍手じゃないですかね。それはね、人間の気持ちとして、まあ自分の距離から出てるところが勝つと嬉しいからちょっと拍手の音が大きくなっちゃうかもしれないけども、相手のチームが点数入れてもやっぱり拍手しなきゃいけないじゃないですかね。それから、なんか太鼓叩いたり笛鳴らしたりするのもね、やっぱりそれなりに制御しなきゃいけないじゃないですか。だって、高校野球なんていうのは工業じゃありませんからね。商売じゃありませんから。やっぱりまあ、大相撲ぐらいになるとね。やっぱり、ひいきのお相撲さんが勝つとわーっと喜ぶっていうのはこれ気持ちわかりますけど、やっぱりプロ野球もね、ややプロ野球だからって、だけども、太鼓叩いたりなんかするのは僕はあまり関心できませんね。やっぱりスポーツってのはスポーツ自身が非常に美しくて綺麗なもんですよ。それから魂も磨かれますね。やっぱりオリンピックがいいっていうのはですね、オリンピックで金メダルもらったり、それをかじったりするなんかね、いいわけじゃなくて、やっぱりオリンピックという4年に一度の大会があってね、それに合わせて4年に一度って言うと本当にスポーツ選手は必死ですよ。自分のピークを過ぎちゃったらもう出れないし金メダル取れませんからね。もちろん特別な人は取れますけど、それは金メダル取るってのはもう大変なことですからね。それに集中して人間性っていうのはそこで出ますからね、やっぱり。それは非常に我々に深い感激を与えます。それは例えばだからスポーツはそこがいいんですね。ワールドベースボールクラシックだって、去年かな、一昨年か、メキシコとの準決勝ね。あれでヤクルトの村上が一発打ちましたよ。あの時のこう、自分の心の中の喜びっていうのは大変なもんですよね。そういう活気を与えてくれるんだけれどとも、それはやっぱり日本の柔道精神なんかが示すように、お互いに相手を尊重しながら戦う。スポーツも本当は戦わなくていいと思うんですよね。ピアノみたいにただ弾くというのはいいけど、まあスポーツはやっぱり 戦わないと、まあ、戦わなくていいやつありますよ。100メートルとかね。棒高跳びとか。別に一人だけでやってもいいんだけど、やっぱりこう、競う中での美しさってのは出てきますね。人間性ってのは出てきます。それはそれでいいんですけども、そこに過度に何か競争するためのスポーツっていうのが出てくると、まあ、プロ野球のペナントレースなんかはまあそういう意味でいいかもしれないし、大相撲の本場所の優勝なんていうのもそれでいいのかもしれませんけど、つまりそれはやる方のスポーツをする方のこう問題じゃなくて、見る方が、僕はね、ちょっと言ってることが若い人なんか分かりにくいかもしれないんですけど、僕はスポーツはスポーツ自身で美しいと思ってるんです。例えばものすごいピッチャーが出てきてそれが投げる。で、バッターもね、大谷みたいなの出てきてそれを打つ。このね、技の研ぎ方。これやっぱり両方の選手が視力を尽くしてやる姿。この人間活動としての美しさ。これを見たいわけですよ。自分が若干大谷を応援してるかもしれないけど、それと素晴らしい投手と素晴らしい打者との戦いの美しさ。これなんですよ、見たいのは。今年はね、高校野球で僕のは、高校野球僕3分の1ぐらいしか見てませんけど、3分の1ぐらいの試合の中で1個ね、だから今2回戦やってますけど、素晴らしいのがあったんですね。それはね、もう勝ち負けとは全然関係ないですよ。本当に素晴らしいチームがあったんですね。一人一人の高校生が、打者としても、守備としても、本当にこう自分の力を一生懸命出して、その自分の力を出して勝ち負けは別だということがね、ピッチャーの投球でもキャッチャーの捕球でもね、そういうのは感じられましたね。9回全部感じられました。僕はとっても感心しましたね。最近は、野球で有名になろうつって、中学高校で角に投げて肩を壊しても野球ができなくなったなんて人いっぱいいますしね。それから有名な野球校に、野球の高等学校に入れて、それでまあこれもいいことなんですよ。やっぱり優秀な選手はいいところに入って、いい監督とかコーチに恵まれて実力を伸ばすわけです。これいいんですけど、それが勝ち負けにね、とか何かこう、なんていうタレント性を持ったりするとね、芸術としてのスポーツっていうのが実らないですね。で、これは別に僕がじいさんだからとか言うんじゃなくて、柔道なんかで全部そうなんですね。相手を尊敬して戦って、戦ったら握手をして、お互いに自分のスポーツってのがどこまで来たのか、どういう人間のスポーツの美しさを出せたかってことが勝負であって。勝ち負けはね、勝ち負けを僕ら見てるんですかね、スポーツで。違うと思うんですよ。僕なんか勝ち負けじゃありません。勝ち負けは時の運ですよ。特に高校野球なんてはね、まあ全国どのぐらいの学校か、3000校とか4000校とか出るんですかね。47都道府県で、まあ100も200もある各県の中で出てくるわけですからね。それで必ず1校しか優勝しないんです。あと全部負けるんですから。全部負けて終わるんですから。だから勝ち負けっていうのは、特に高校野球なんかでは問題じゃないんですよ、やっぱり。勝つんだったら、ね、全国大会甲子園で優勝する一校だけですから。しかし僕らが見てるのはそうじゃないんですよね。どっちが勝った、どっちが負けたじゃなくて、そこで見られる高校生の魂ですよ。それから腕ですね。ああ、こういうふうに練習したなっていうのがわかりますよ。内野手でも外野手でも、そういう鍛錬の後はどうだったのか。それを見たいわけですよ。それはもう、この今度のオリンピックのレスリングがよく出てましたね。その一人一人がどのくらいの訓練をし、その一人一人のサポートに、どういう人がどうやったかっていうのがね、その4分間か5分間の短い試合の中でよく出てました。で、不思議ですね。今年今度は柔道がね、まあ、特に53キロ級の阿部詩がね、負けたこともあって、ちょっとこう、カタカタっと来ましたし、また、フランスと日本っていうのは、強敵同士でもありますからね。まあ、そういうのがいろいろ出て、ちょっとやっぱり、柔道は、今度のパリオリンピックの柔道はですね、そういう、このなんていうかな、スポーツの美しさっていうんじゃ、少し欠けましたね。 それから何か陸上でもリレーなんかであまりにバトン継ぎにね、力を注いで勝ち負けにこだわってるというようなやつが見えると、やっぱり僕はピアノのコンサートみたいに、コンクールですね。コンサートはいいんですけど、コンクールみたいに、音楽は人間の活動の中で一番美しいものです。なんで音楽で競うんですかというね、そういう言葉に対して、いや、そうだな、というふうに思ってしまいますね。それがまた、スポーツの素晴らしいところで、まあ、今後我々はですね、資源を使い尽くしたり、なんか環境を悪くしたりするような、貧乏根性の戦いではなくてね、やっぱみんなで、人間というものの芸術性とか、頭脳活動とか、まあ消化活動、食事でもいいですけどね、まあそういったものを楽しむ、時代へと大きく切り替わらなきゃいけない。だから僕は、プロ野球の応援とか、高校野球の応援、オリンピックの応援も少し変えると。で、勝負が終わったら、やっぱりお互いに応援やめて、むしろ相手の戦いを褒めると。まあそういう気持ちですね。形式じゃなくて、気持ちになるようなスポーツを見たいなと。だからホームとアウェイっていうのは汚い言葉だね。今後は出てこないように、報道の方も注意をしてもらう。力の正義のスポーツじゃない。我々は芸術性の高いスポーツを見たいと。そういうふうに思いますね。オリンピックもあって、いろいろ今年の夏はね、スポーツ関係で非常に、価値のある夏でしたけど、やはりそこが、その意味ではとっても残念だったですね。まあそういうことが一つは、オリンピック柔道のこれもお兄さんの安倍さんの方がね、終わった後畳に正座したと。こういうやつとかね。そういうふうに、そこここにスポーツの精神性の素晴らしさっていうのが出てましたけど、それが全体としては観客のホームとアウェイという意識によって、怪我されたというとちょっとあれですけど、ちょっと怪我されたに近い状態になってしまったってことが非常に残念だったと。いうふうに思います。